に行われた調査であったにもかかわらず、現代統計学における9つの大原則が全て満たされていたことであろう。というよりも、この3つの優れた研究が、その後の大規模調査のお手本となっていくのである。ただし問題もあった。3つの論文には、共通して、薬によって脳卒中など特定の病気の発生率を減らすことができた。という記述がなされていたのであるが、これが後年、大きな誤解を招く原因になっていく詳細は後述。なお、サイアザイド系と呼ばれる薬には、化学構造が少しずつ異なる、バリエーションがいくつかあり、日本でも8種類が製品になっている。それぞれに名前の異なる商品がある。現在服用中という人も多いと思うが、種類によってどのような違いがあるのかは、今のところ分かっていない。その後の顛末、サイアザイド系利尿薬と並んで昔から使われてきたのが、ベータ遮断薬交感神経の活動を抑える薬。である108ページ、図31参照。現在でもよく使われている薬なのだが、その割に信頼できる大規模調査がほとんどない。唯一とも言えるのは、スイスなど6カ国の合同チームによって行われたものである。サイアザイド系利尿薬の場合標語とほとんど同じスタイルで行われているため、方法は省略するが、総死亡、脳卒中死亡、心筋梗塞死亡のいずれにも差が認められないという結果になっていた。プラセボは用いずに、サイアザイド系利尿薬とベ一石遮断薬の効果を互いに比べた、という調査もいくつかある。標語で提示したイギリス調査。でも、両者の比較が行われていて、死亡率にほとんど差はなかったという。1987年に発表された別の調査では、中くらいに血圧が高い6569人が4年ほど追跡されたが、血圧改善の程度に差がなく、また総死亡、脳卒中死亡、心筋梗塞死亡のいずれにも、ほとんど差が認められなかった。サイアザイド系利尿薬とベ一石遮断薬は、薬としての効果と副作用がほぼ互角のようだ。ついで、高血圧治療薬の主役となったのがカルシウム拮抗薬カルシウムの取り込みを抑え、血管の緊張を解く薬である。しかし、この薬についても状況はほとんど変わらず、やはり寿命を伸ばす効果は証明されていない。それにもかかわらず、高血圧治療薬の中では製品の種類が最も多く、国内でも15種類が発売されている。その後、さらに新しい高血圧治療薬として華々しく登場したのが、アンジオテンシン変換酵素阻害薬血圧上昇ホルモンの生成を抑える薬である。一時期、この薬に世界中の製薬企業や研究者の熱い視線が集まり、大いに盛り上がっていた関係者だけだが、そんなことから、調査も様々な形で行われてきたのであるが、前景の諸条件を満たす本格的なものは2つくらいしかない参考文献19。結果を表6にまとめた。関係者の盛り土狩りにもかかわらず、総死亡、脳卒中死亡、心筋梗塞死亡のどれをとっても、やはり差は認められなかったのである。この2つの調査には、サイアザイド系利尿薬の調査と異なっている点が1つあった。サイアザイド系利尿薬では血圧以外に異常のない人たちが対象となっていたが、アンジオテンシン変換酵素阻害薬は、心不全がある。あるいは、脳卒中または、その前駆症状があった。という人たちが対象だったことである。高血圧治療薬を服用しているのは、血圧が高いことを除けばほとんど健康。という人たちが大部分を占めている。ほとんど健康な人がこの薬を飲むとどうなるのかを知りたいところだが、そのような大規模調査は行われていない。ブームに乗って製品の種類も増え、国内でも12種類のアンジオテンシン変換酵素阻害薬が発売されている。しかし繰り返しになるが、昔から使われてきたサイアザイド系利尿薬との違いは全くないのである。統計学的な差がなかったにもかかわらず、研究者たちはそれぞれ論文の中で次のように述べている。アンジオテンシン変換酵素阻害薬は脳卒中と心筋梗塞の発病を予防した。心不全の進行を抑えた。サイアザイド系利尿剤を一緒に使ったら、一層よく効いた。これらの言葉は世に語り継がれていくうちに、誇張され、あるいは都合の良いように解釈されていくことになる。サイアザイド系利尿薬の大規模調査について述べた際も、同じ問題があったことを指摘した。科学では、真実は一つしかないはずであるが、 このようにデータの解釈をめぐって見解が分かれてしまうことが少なくない。今、専門家の間で最もホットな話題になっているのが、最先端の薬、アンジオテンシン N 受容体拮抗薬であるZ31参照。国内では5種類の製品が発売されている。プラセボとの比較をした大規模調査としては、スウェーデンとイタリアの合同チームが言ったものが一つだけある参考文献21。結果を表7にまとめたが、統計学的に意味のある差は、やはり認められていない。他の高血圧治療薬との比較を行った大規模調査もいくつかあるが、薬同士の違いも見つかっていない。ガイドラインに従え。高血圧治療薬の歴史をざっと見てきたが、どのように思われただろうか。最近は、医学系の各学会が、ガイドラインなるものを作るようになった。検査や治療の指針を病気ごとに定め、基本的には、これに従って患者のケアを行うべしという、一種のマニュアルである参考文献3、4、5。わかりやすい例が、表3、69ページ。で挙げたメタボリック症候群判定基準で、これもガイドラインの一部となっている。医師向けの専門誌には、それらガイドラインの解説も含め、高血圧治療薬についての記事が満載だ。血圧が高い患者に薬を出すのは、医師の義務。高齢者でも、最高血圧が 140ml 以上あれば、薬を積極的に使うべし。2種類以上の薬を一緒に使うと、脳卒中の発生が大幅に減る。血圧治療は、個々のケースで対応していく。などの言葉が目立つが、これらがそのまま高血圧治療に対する医師の一般的なイメージともなっている。確かに、血圧が高い人は様々な病気になりやすく、寿命が短い。この点は、どの調査でも一致していて、間違いのない事実と思われる。良い薬があるならそれを使って血圧を下げた方がいいと考えるのは、極めて自然の成り行きだったのである。しかし、ここまでに紹介してきた数々の大規模調査の結果から、薬で無理に血圧を下げても長生きはできない。という事実だけは、はっきりしてきた。それにもかかわらず、どこの病院でも、今までと変わることなく血圧の薬が使われ続けているのは、どうしてなのだろうか。何十年も、ずっと薬を飲み続けているという人も少なくない。意外なシーン、この矛盾を読み解くためには、多少、禅問答のような議論をしておかなければならない。高血圧治療の専門家が一様に述べているのは、寿命に変わりはなくとも、病気の発生を減らせる効果があるから薬を使うべき。ということである。この主張に問題はないのか。考える手がかりをもう少し探してみよう。世の中には、常人の想像を超えて、すごいことをやる人たちがいるものだ。アメリカのある研究者グループは、35万人もの人々を、25年間もかけて追跡し、血圧と死亡原因の関係を調べてくれた参考文献22。人数の多さと年月の長さにも驚かされるが、得られた結果も、また意表をつくものだったのである。図32にポイントをまとめた公表されたデータをもとに筆者が作図。死亡原因の第1位が略。160。最高血圧 MRNHG。血圧が高い人の死亡原因35万人の追跡調査から。WHO の定義でグループ分けしたため横。心血管障害脳卒中と冠動脈疾患を合わせたもの。になっているのはわかるが、血圧が高くなるにつれ、病気以外の原因で死亡する割合も増えているのは興味深い。明らかに増えるのは転倒、転落、自動車事故、自殺ということらしい。目的と方法に矛盾がなく、大規模、かつ長期にわたって追跡を行っていること、血圧の高い人と低い人に比べていること、多変量解析を行っていること、など4から信頼性は高いと考えて良いだろう。この結果を4調査を行った研究者たちは次のように分析している。まず考えられるのは血圧が直接事故の原因になっているわけでなく単に見かけ上の関係ではないかということである。例えば低所得者層にはアルコール中毒や肥満者あるいは貧困から精神的な悩みを抱えている人が多くそれらが高血圧症をもたらしまた同じ経済的利おのずから事故や事件に巻き込まれたり、あるいは自殺に至ったりする割合も高くなるかもしれない。そうだとすれば、コーラの風邪予防の逸話と同じで、貧困という背景要因が問題であって、血圧と確信との間に直接の因果関係はないことになるただし、このデータはアメリカのものであり、 社会状況が異なる我が国では別の考察が必要かもしれない。また、人数が多いため収集できるデータにも制約がある。そのため、背景因子が十分に整理されていないかもしれないとも自己分析している。この点は、研究者の謙虚な姿勢として評価すべきだろう。二つ目の可能性としては、高い血圧が脳細胞にダメージを与え、脳機能の低下や痴呆の原因になっていることが考えられるという。脳機能が低下すれば、とっさの反応も鈍るであろうし、日常の行動にも異常が現れ、事故や自殺につながりやすいことは容易に想像できる。特に痴呆については、他の多くの調査でも高血圧症との関係が指摘されており、この考え方は理解できる。この研究者たちは、論文の中でさらに大切な指摘をしている。図32をもう一度よく見てほしい。転倒・転落、自動車事故、自殺の3つのグラフが途中で少し下向きのカーブを描いていて、血圧が高いだけでなく、低すぎる場合も死亡率が上がることを示している。他の調査でも、血圧が低すぎる人はめまいなどを起こしやすく、やはり事故死の割合が高いという指摘がなされていて、この点も納得できるだろう。血圧は低すぎても良くないという事実から、重大なヒントが浮かび上がってくる。35万人もの大規模になると、多様なデータを研究者の思い通りに集めることが難しくなる。実際、この調査では、肝心の薬の服用状況に関するデータを集めることができていなかった。当然、血圧が高い人の多くは薬を飲んでいるはずで、その副作用についても考えを巡らせておかなければならない。これまで触れていなかったが、高血圧治療薬の最大の副作用は、血圧が下がりすぎることなのである。病院で測定した血圧は高めになりやすいことをすでに述べたが、中には普段の2倍も高いという人さえいる。このような人が、病院での測定値に合わせて薬を禁めば、普段の血圧が下がりすぎてしまうことは容易に想像できる。薬のせいで血圧が下がりすぎ、事故死や自殺が増えている可能性は非常に高い。寿命が伸びない理由、さて、特定の病気が予防できても寿命が伸びない理事をまとめてみよう。35万人の調査結果の分析で見たように、高血圧症と事故死は見かけだけの関係かもしれない。という可能性は否定できないが、寿命が伸びていないのは確かであり、事実関係をしっかり探っておく必要がある。もし、高血圧治療薬の実薬を飲んだ人たちに何らかの不利益があったとすれば、111、血圧が下がりすぎて事故や事件に遭ってしまった副作用で自殺が増えた癌など、脳卒中、心筋梗塞以外の病気が増えたなどが考えられる。一方、プラセボを飲んだ人たちの方には、どんなことが起こっていただろうか。4. 脳卒中、心筋梗塞になる人が少し増えたが、それは寿命に明らかな影響を及ぼすもので。はなかった5。薬の副作用による健康被害を受けずに済んだため、長生きできたなどがあり得るのではないだろうか。まず、第1と第2の可能性についてである。実は、血圧は下がりすぎても良くない、というのは昔から分かっていた。健康な人では、脳の血流量が微妙にコントロールされているが、薬はその仕組みをかき乱してしまう。コントロールが乱れると、脳の血管が詰まって脳梗塞脳卒中の一つになってしまったりするのである。排水が勢いよく流れなければ、水が停滞して配管が詰まってしまうのと同じことだ。脳梗塞は認知症後の主要な原因でもあるため、結果的に事故や自殺が増えるというのは大いにあり得る。この考え方が正しいとすれば、脳卒中の発病が抑えられても死亡数が減らない理事が分かってくる。つまり、脳卒中という病気で死亡する前に、事故や自殺で死亡していたのである。薬を飲んでいなければ救えた命、ということもできる。第3の可能性、つまり、癌など心血管障害以外の病気が増えるから、というのはどうだろうか。薬は基本的に化学物質であり、癌の原因になることは10分、考えられる。実際、大規模調査で、癌が増えると指摘された薬も少なくない。例えば、中性脂肪を下げる薬フィブラート系、乳癌の薬タモキシフェン、などである。高血圧治療薬で具体的な指摘はなされていないが、癌を見つけるために特に調査が行われてきたわけではないので、見落とされてきた可能性はある。癌以外の病気についても考えておかなければならない。 サイアザイド系利尿薬で副作用として高脂血症が起こることはすでに述べたが、ベータ遮断薬で糖尿病が増えるという指摘もある。寿命の伸びを抑えるような病気の誘因となる副作用が他にももっとあるのかもしれない。健康な人は長生き。第4話、実薬を飲まなかったために病気になってしまったが、それでも長生きできたという可能性である。人間は個人差が大きく、病気で寝たきりのまま長生きしているという人がいないわけではない。しかし、ここで考えなければならないのは、平均してどうなのかということであり、どのような状態で長生きするかである。多くの人が健康に対して抱くイメージも、いくら長生きしても寝たきりではね。説。というものではないだろうか。残念ながら、寝たきりになった人たちが健康人と同じくらい長生きするかどうか、この点をズバリ調べたデータはない。ただ2006年にアメリカで発表されたデータで、認知症になると、健康な人に比べて明らかに寿命が短くなることが分かっている参考文献23。人間の生命活動は、栄養、運動、精神などの微妙な図分数の上に成り立っているものであり、そのわずかな狂いが病気につながり、寿命を短くしてしまうのであろう。最近は、そのような生活習慣についても大規模調査が行われるようになり、日常のちょっとしたことが、寿命に重大な影響を与えることが分かってきた。プロローグで述べた、毎日、グラス一杯のハローアイル飲料を飲んでいる人が一番、長生きしている。というデータも、そのような大規模調査から分かったことである。他にも、野菜、果物をよく食、べる人は、そうでない人に比べ、がんになる割合が最大。20%も低い。毎日運動をしている人は、そうでない人に比べて8年間の死亡率が半分。毎日7時間の睡眠をとっている人が一番長生きで、それ以上、あるいはそれ以下の人に比べ、死亡率が最大。20%も低い。などのデータがある。このようなデータからも明らかなように、やはり健康であること。と、長生きすること。は、イコールなのである。プラセボのグループで脳卒中や心筋梗塞になり、死亡する人が増えていたのは間違いないだろう。それと同じくらい、実薬グループの方では事故、自殺、癌などによって死亡する人が増えていた、と考えないと辻褄が合わない。第5の可能性、つまり薬の副作用による健康被害を受けずに済んだため、長生きできた。というのも同じことだ。高血圧症の専門家たちによる寿命に変わりはなくとも、病気の発生を抑える効果があるから薬を飲むべき。という主張は、薬のマイナス面を無視したもので、医療の本来の目的を見失った認識と言わざるを得ない。むしろ、エアバッグ安全神話ならぬ、薬神話の一角が崩れ去ったと考えるべきではないだろうか。糖尿病には2つのタイプがある。本章の最初に高血圧治療薬を取り上げたのは、ビジネス上の利をのずから、最も多くの大規模調査が行われてきたからである。儲かる話には注目が集まり、それがまたお金を呼び込むという市場原理が医療の世界でも働いている。ところで前章でメタボ検診について述べた際、空腹時血糖値の判定基準をわずか0.0か0.0切り下げるだけで、糖尿病と判定される人が3倍にも増えるという話を紹介した。それがどのような意味を持つのかを考えてみたい。高血圧症の場合と同様、糖尿病と判定され病院に紹介された人々は、やがて治療を受けることになる可能性が高い。行き着く先は、やはり薬なのである。糖尿病がどのようなものかは、すでに第2章84ページ。で詳しく述べたが、治療を考える上で知っておくべきことがもう一つある。糖尿病には、子供に多いタイプと、成人になってから発病するタイプの2つがあり、それぞれ治療法が異なるということだ。子供に多い糖尿病は、ある種の免疫異常が背景にあって、インシュリンを作っている膵臓の細胞が破壊されるために起こるのではないかと考えられている。わかりやすく言えば、免疫システムが自分自身の細胞を異物と誤認し、攻撃してしまうという病気なのである。関節リウマチなども同じメカニズムで起こる病気として知られているが、これらは総称して自己免疫疾患と呼ばれる。こうして発病する糖尿病は、1型。と分類される。一方、中年以降に発病する糖尿病は、様々な体質異常と生活習慣上の問題、例えば肥満、過食、運動不足、ストレスなどが相まって発病する。体質が遺伝することと生活習慣も家族同士で似てしまうため、親子で糖尿病になるケースも少なくない。 このタイプの糖尿病を2型という。糖尿病の判定は、どちらのタイプでも、以下の条件を満たした場合に下される。HbA1c が 6.5% 以上、または、空腹時血糖値126か、有以上、または、食事後の血糖値が200か、根以上、糖尿病の薬糖尿病治療薬の決定版は、インシュリンである。特に1型糖尿病の場合、